イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになったとき、いつも付き従っている人たちが12弟子とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちにはすべてが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか？そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう？種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちです。神の国は果樹園だというタイトルで語っていただきます。
皆さん一瞬マスクを取って前後左右の方と笑顔で挨拶を交わしたいと思います。先ほど司会者の祈りにもありましたけれども、明日は私たちプロテスタント教会にとってハロウィンではなく、やっぱり宗教改革記念日だと思うんですね。まあ明日になれば多分渋谷とかすごいことになると思うんですけれども、私たちハロウィン注意しなければいけないと思うんです。昨日もですね、韓国で痛ましい事件がありましたよね。ハロウィンでイテウォンに10万人近くですかね、集まって将棋倒しになって150人、今日の朝見た時は150人ぐらいの方がもう亡くなったっていう、そういう痛ましい出来事が起こっています。ハロウィン、もともとはこの悪魔払いをですね、悪魔払いということだったんですけれども、でもこのハロウィンの時に起こることはですね、そういう今見たことや、また、事件、事故っていうものが世界中で多発してるわけです。これは悪魔払いどころか悪魔を引きつけるような、そのようなもう行事になっている。私たちクリスチャンはやっぱりこのことを霊的な目で見ていかなきゃいけないと思うんです。巷ではもうこのハロウィンが当たり前のように祝われて、魔女のコスチュームやもう本当に血塗りのそのような衣装に染めてですね、道を歩いているわけですけれども、私たちそれをどう見るのか、このこと簡単に受け取るべきじゃないと思うんです。ですから私たちはこの10月31日、ハロウィンではなくて、もう一度この宗教改革記念日、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみ、この世界のことを思い巡らしながら時間を、時を過ごし、祈りを まあ、本当に今そういう悪しきものが支配している時代だからこそ祈りを捧げたいなというふうに思います。今日の箇所マルコ4章ですけれども、皆さんイエス様の第一声覚えていらっしゃるでしょうか。もう一度見てみましょう。1章の15節、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。イエス様の中心メッセージは神の国です。悔い改めて福音を信じた結果、私たちは神の中に入れられました。皆さん、でもこの神の国の中に入るならどんなことが起こるのか気になりませんか。これ神の国についてのイメージが湧かなければ、神の国に入りたいとかとどまりたいという思いにならないのではないかなというふうに思うんですね。でもこの福音書を読むと神の国のイメージが湧いてきます。なぜならば神の国についての例え話が豊富に福音書の中で出てくるからです。今日の種まきの例えもその一つであります。皆さん、種をまかれたことがあるでしょうか。私4年前からですね、所沢で無農薬有機栽培でこの野菜を育てるサークルに参加してるんですけれども、大体500坪ぐらいの土地を借りてですね、毎週15名ぐらいの方と一緒にですね、週に1回ですけれども農作業しています。で、年間通して40から50種類ぐらいの野菜を育ててるんですけれども、苗をですね、購入して育てるものもあれば、種から育てるものもあるんです。種まきをしてみるとですね、この同じ畝でもですね、発芽するとこと全く発芽しないところがあるんです。先々週もですね、発芽した人参のこの間引きをしてたんですけれども、畝の両サイドだけは発芽している、でも中央で全く出てないんですね。で、同じ畝で同じ種を使ってなぜこんな結果になるんだろうっていうふうに思うわけです。でもね、考えられるとしたら巻き方しかないんです。というのは、この複数人で種をまいてるんですね。で、ある人のところだけ芽が出てないっていうことがあるんです。嫌ですよね、これね。どのぐらい土を掘って種をまくか、また土をどれぐらいかぶせるかっていう、人によって違うわけです。で、野菜によっては適当にまいておいても芽が出るものもあるんですけれども、ある程度気をつけてまかないと出てこないものもあるんです。で、またトウモロコシとか枝豆、植えるんですけれども、この種をまいた後でトンネルっていうものをかけなきゃいけないんです。皆さん、トンネルってご存知ですか。なんかね、こうやって畝に、支柱を立ててですね、扇形にしてですね、その上にこのネットをかぶせるわけですけれども、なぜそんなことをするかというと、トウモロコシとか枝豆の種って鳥の大好物なんです。土の中に巻いたらこれ見えないと思うじゃないですか。でも奴らにはなぜか見えるんです。で、掘り起こして食べていく。だから、このさっきも、トンネルを作るって言いましたけれども、発芽させるためにはこの障害対策しなきゃいけないんです。また発芽した後もですね、いろいろ手入れが必要になります。雑草が生えてきますからですね、それを抜かなきゃいけません。本当にこの雑草を育ててるのか野菜育ててるのかわからないぐらい雑草の成長って早いんですよね。で、放っておけば野菜の方が負けちゃうんです。で、またたくさんの実を結ばせようと思えば、このやっぱ土の状態をですね、いい状態にキープしなきゃいけないんです。追肥っていう作業があるんですけれども、野菜ってこの栄養を土から吸収するんですけども、そうするとどんどんどんどん土って痩せていくんですよね。だから肥料を追加してやる必要があるわけです、途中で。 でもこれ肥料たくさんやればいいっていうものでもないんです。肥料焼けっていう現象があるんですけれども、これ肥料をやりすぎることによって枯れちゃう、そういうことが起こるんです。だからどのあたりにどれぐらいの肥料を追加してやるかっていうことも考えてやらなきゃいけないんですよね。まあ、だから手入れっていうかですね、このやっぱり面倒を見ていかなきゃいけないわけです。で、畑仕事をするようになってから読むこの例え話のリアリティがものすごいんです。僕本当にその通りっていうふうに思えるんです、実際に目にしてるから。で、今回ですね、この4つのパターンが出てきました。3節から8節ですけれども、もう一度ちょっとお読みしますね。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の浅い薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30倍60倍100倍になったと。1つ目、これは道端に種が落ちるケースです。まあ、食べてくださいと言わんばかりに置かれた種は鳥に食べられてしまうという話です。で、2つ目、土の薄い岩地に落ちるケースです。まあ、芽が出るには出るんですけれども岩に邪魔されて根が育たないんですよね。で、根が張らないと十分に養分も水分も吸収できないため日の下で枯れてしまったっていう話です。で、3つ目、これ茨の中に落ちるケース。芽が出て、まあ、根を張ることもできたけれどもこの茨が邪魔となって成長がストップしてしまった。実を結ぶことができなかったという話です。で、4つ目、これ良い地に落ちるケース。すくすく成長して多くの実を結ぶ結果となったわけです。まあ、この話当然といえば当然なんです。理解できない話ではない。しかしイエス様は次のように言われるんです。9節で、そして、イエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。聞く耳を持たなければ理解できない部分があるからこういうふうに言われたわけです。で、別にイエス様理科や生物の授業をしているわけじゃないわけです。ここでこれ神の国との関係でこの例えを理解しなければならないから聞く耳を持つ必要があるわけです。だから字面だけ追って分かったつもりになっちゃいけないんです。主が何を意図されているかを聞こうとしなければ本当のところが分からないままで終わってしまう可能性があるっていうことです。で、聖書の言葉を読んでてもそうなんです。字面だけ読んでてもこれ本当に主が意図しようとして主が言わんとしていることを自分が理解できているかどうか、これ考え直さなきゃいけないなと思うんです。で、11節、そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが他の人たちには全てが例えで言われるのです。まあ、弟子たち少なくとも彼らは聞く耳持ってたわけです。だからこの神の奥義を悟れるように例えの意味をイエス様から教えてもらえたわけです。しかしその他の人たち、こう聞く耳を持っていなかったためにこの例え解説されることがなかったわけです。で、結果神の国のことについて理解を深めることができなかったんです。これ何のこっちゃっていう話なわけです。イエス様聞く耳持たない人たちのことを次のように言われました。12節、それは彼らは確かに見るには見るが分からず聞くには聞くが悟らず悔い改めて許されることのないためです。聞く耳を持たない人っていうのは悔い改めることができない人なんです。イエス様宣教の第一声の通り悔い改めなければ神の国に、入ることはできないんです。だから神の国の外にいたらですね、この神の国について理解することが許されないってことですよね。で、イエス様の言葉を理解できるのはやっぱり悔い改めて神の国の中に置かれた者たちの特権なんです。これよくですね、 この聖書を理解してからこのキリスト教を信じますっていうそういう人おられます。でもこれ神の国の外側にいて神の国を理解しようとしてるわけですよ。これではですね、どこまで行っても本当のことってわからないんですよね。立法学者のニコデモしかりでした。神の国、イエス様からですね、神の国に入るためには新しく生まれなければならないっていうふうに聞かれたときにですね、彼はですね、このもう一回お母さんのこのお腹の中に入るんですかっていうふうに聞く始末だったわけです。私たちこの聖書の理解が深められたのはこれ信仰を持ってから、神の国の中に置かれてからです。で、今日お読みしませんでしたけれども、33節ですね、こう書いてあります。イエスはこのように多くの例えで、彼らの聞く力に応じて御言葉を話されたっていうふうに書いてあります。聞く力に応じてとあるがありますけれども、この信仰の成長に合わせてやっぱり神の言葉っていうのは次々と明らかにされていくわけです。やっぱこの聞く力を養う必要があると思うんです。今の時代はですね、この映像の時代ですよね。もう YouTube、Netflix や、TikTok もそうですか、もう動画配信サイトって山のようにあるわけです。で、目からたくさんの情報が入ってくるわけです。で、確かに映像っていうのは物事を理解する助けになります。でも一つ僕が気になるのは、やっぱこの自分自身でイメージする力っていうのが弱くなってきてるような気がするんです。野球放送ラジオで聞くとするじゃないですか。音しか聞こえないわけです。どこにランナーがいるかとか、カウントがいくつかなのかっていうのは、聞こえてくるアナウンサーや解説者の声を聞いて頭の中で組み立てて、今あるその今実際に行われている状況を想像するしかないわけです。これ集中力と想像力養うんじゃないかなって思うんですね。今教会塾で読み聞かせのクラスっていうのがあるんですけれども、子どもたちは朗読してもらって耳から入ってくる情報だけで話を理解しなければならないわけです。だから映像付きよりも高度な理解力求められるわけです。ちょっとでも聞き逃してしまうともう話分からなくなるわけですよね。もうこれ説教と同じです。先の文書とのつながりの中で話がどう展開されているのかを考えながら想像して聞かなきゃいけないわけです。これ相当耳を鍛えることになるなっていうふうに思うんです。で、イエス様は見ないで信じるものは幸いだっていうふうにおっしゃいました。要するにそれはこの言葉を聞いて信じるものは幸いだっていうことです。要するに聞く耳を持つ人は幸いだっていうことなんです。で、聖書っていうのはもともと目で読むものではなくて耳で聞くものだったわけです。朗読を通して、イスラエルの民は神の言葉を学んでいました。またですね、この信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですという言葉もあります。ですから私たちこの神の声を聞くために耳を鍛えたいっていうふうに思うんです。で、耳鍛えることによって神の国のイメージがもっと私たちの中で膨らんでいくと信じます。で、今この弟子たちに解き明かされた例え話、皆さんと一緒に見ていきたいんですけれども、まずこの種は何を意味するかですが、それ14節に書いてあります。種まく人は御言葉をまくのです。で、要するに種は御言葉のことです。 御言葉が巻かれるということと、巻かれるということは、御言葉が語られるということです。まあ、私、今まさに御言葉の種を巻いているわけです。皆さんは種を巻かれる土地なわけです。ですから今、自分が一体どういう土地であるかっていうのを考えながら、まあ、これからの語る御言葉に耳を傾けてもらいたいんです。で、一つ目の土地ですけれども、15節、御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。道端にまかれた種、これはですね、御言葉が全く私たちのうちに入らない、そういう状態です。道端っていうのは人や車の往来で踏み固められた土地です。もうクワがですね、入らないほど硬いわけです。それはまたこの人間の凝り固まった心でもあるわけです。信仰を持ってない方にですね、この福音語ってもなかなか信じてもらえないこと、まあ、多々ありますよね。で、この人硬いなっていうふうに思うわけです。やっぱり自分の考え方とか価値観に合わないものに対してもう拒絶反応が示されるわけです。で、年を重ねれば重ねるほどやっぱり考え方って変えることがこれ困難になってきますね。やっぱり自分の経験とか知識がやっぱり心を踏み固めてしまうわけです。で、サタンはですよ、何か間違いがあって信じることがないようにきれいに御言葉回収していくんです。そういう人たちに語られた御言葉を。ですからその人にとって福音を聞いたことは聞かなかったことと同じなんです。でもこれ信仰を持つ私たちにも関係のないことではない。やっぱりすぐに御言葉が持ち去られてしまうことがあるわけです。いや、今もですよ、今もサタンが御言葉狙ってますよ。全部ついばまれてメッセージが終わったら何も残っていない、そんな十分にあるわけですよ。ですからこの聞いた御言葉をいつまでも放っておいちゃいけないんです。早く自分のうちに取り込まなきゃいけないんです。皆さん、ちょっと意識を変えてみませんか。この心に植え付けていくんだっていう思いで、この御言葉に耳を傾けてみませんか。そうすればサタンに持っていかれる回数ってぐんと減るんじゃないかなと思うんですよ。植えようっていう思いで聞くならば。まあ、隠し持たないとですね、本当にカラスが弁当を持っていくようにですね、気づいた時にはなくなってるんです。みんなですね、この実を結びたいと思ってる。でも実は実どころか発芽する以前の問題で種そのものが奪われてるわけですよ。で、これまでどれだけ奪われてきたでしょうか。もうサタンの方はお腹いっぱいです。もう取られっぱなしは悔しいじゃないですか。やっぱり障害対策するように、やっぱりサタン対策してしっかり御言葉を私たち守りたいと思うんです。ですからこのまずこの実を実らすためには御言葉を隠し持つこと、ここがまず第一歩であるということを皆さん覚えておいてください。で、二つ目です。16節から17節、同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。まあ、これ岩地にまかれた種ですけれども、まあ、道端の種と違って一旦は御言葉を、まあ、受け取るわけです。もうメッセージ聞きながらですね、やっぱり自分変わらなきゃいけないなとか、やっぱりこれこそ神様の御心なんだというふうに、もうアーメン、その通りですって言って御言葉を受け取るんです。 まあ、先週もですね、感動することの大切さって語られましたけれども、やっぱりそういう思いにされること自体はこれ素晴らしいことですよ、間違いなく。ただ何が問題なのか、感動が続かないわけです。熱しやすく冷めやすいんです。何やっても2回3回で終わってしまう、三日坊主なんです。ちょっと問題や不都合が生じると、もう御言葉に従うという思いがですね、弱くなってしまう。あ、もう教会に行きたくないとか、もう聖書読みたくないとか、もう祈りたくないとか。で、現実を見てですよ、まあ、問題というそういう現実を見て、恐れが生じたり、やっぱり無理だと言って、やっぱ理想論だけではやっていけないというふうに結論付けてしまう。まあ、聖書の言葉を理想論のように語ってしまう。でも、あれ、あの時あんなに感動してたんじゃないのって言ってもですね、いや、あの時の自分は冷静ではなかったとか、そんなふうに言っちゃう。根が深くないんです。まあ、私たちこのあらゆる要因によって私たちの感情って揺さぶられるんです。で、そんなブレブレの私たちの感情を支えるためには根が必要なんです。しかもこの根っていうのは深ければ深いほどいいんです。私、ニラを思い出しました。ニラってものすごい強い野菜なんです。もう日照りになってもなかなか枯れないんです。でニラっていうのは切られても切られても生えてくるんです。枯れても生えてくるんです。で、何年も収穫できるお得な野菜なんですね、このニラって。で、今年初めてですね、株分けっていうものをしました。まあ、株分けって何か、っていうとですね、まあ、ニラが、まあ、くっついて生えてくるんですけれども、それを 根元でですね、割ってやるんですね。で、もう一回植え替えてやるんです。で、まあ、土を掘り起こしてですね、このもう固まったニラをですね、この取り出したんですけれども、掘ってみてびっくりしたんです。めちゃくちゃ根が張ってるんです、ニラって。あ、これだから過酷な環境に置かれても枯れないし、まあ、水分も養分 もうしっかりと吸収できるんだなっていうふうに、感動しました。で、私たちやっぱりね、この御言葉の根を張り巡らす必要があるんです。で、そのためにはどうしたらいいのか、2つあるんじゃないかなと思いました。1つはその根を張ることを邪魔している岩を取り除くっていうことです。心の表面は、まあ、柔らかいんですけども、やっぱりね、もう少し掘っていくと硬い層があるんです。いつもだから底止まりなんです。自分でも何が問題なのか分かってるんですよ、大体。ここが自分の弱さですとか、この部分変えなければならないと思いますというふうに言うんです。まさにそれが岩なんです。問題は1年後、3年後、10年後に聞いても同じ岩が残ってるんです。いつも同じことを言ってるわけです。もうこれね、自分自身では取り除けない岩なんです、これ。頑張っても。ではどうしたらいいのか、これね、もう精霊の働きなんです。もう精霊の働きって言ったらぶっちゃけたみたいな、そんな感じに聞こえるかもしれないですけども、そうなんです。エゼキエルの11章19節見てください。私は彼らに一つの心を与える、すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。石の心を 柔らかい肉の心に変えるのは新しい霊、すなわちこれ聖霊の技ですよ。聖霊の働きなしに私たちのこの陰険で頑固な心は変えられないんです。ですからもう絶えず自分の弱さや問題をこの打ち明けて聖霊の働きを熱心に求めて祈るしかないわけです。でもう一つなんですけども、この根を深く張るために何をしたらいいのか、御言葉を咀嚼するっていうことです。根を深く下ろすためには何度も御言葉を噛みしめることが大切です。御言葉は噛めば噛むほど味が出てきます。一度味わって終わりではありません。御言葉を聞く感動、聞いてこの得る感動っていうのは何度も何度も新たにされていきます。ですから繰り返しが大事です。一回感動したぐらいじゃ浅すぎるんです。もう浅い浅い、繰り返すことでやっと御言葉が私たちの心に定着する、受肉するわけです。でこの御言葉の根をですね、しっかり張ればニラのように枯れることがありません。私たちの人生には嵐も吹くし大雨も降るし日照りも起こります。でも根が深ければどんな過酷な環境に置かれても立ち上がっていくことができます。その強さをこの私たちのうちに隠し持ちたいなというふうに思うんです。で3つ目の土地、18節か19節です。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが世の心遣いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を防ぐので実を結びません。これ要するにもう信仰者として成長がストップしてしまう人のことです。なぜかいつもこの世のことばかりに目が向いてしまうからなんです。まあ、ここに世の心遣いっていうふうにありますけども、世の心遣いっていうのは思い煩いのことです。仕事のこと、勉強のこと、お金のこと、健康のこと、家族のことなど、私この心配事尽きないわけです。しかしそれらのことばかりが心配になって気が取られてしまうと人は実を結べなくなってしまう。世の心遣いではなくてですね、やっぱ神の国の心遣いした方がいいですよ。まあ、今日賛美もしましたけれども、今日賛美しましたが、この神の国とその義を第一とすることに心を使うって。だからもう、ああ神の国で実を結べなかったらどうしようと、もう少し思い煩ってみてもいいんじゃないですか、ね、しかし人はそういう心配あんまりしないんですよね。もう一つこの富の惑わしってあります。儲け話に右往左往している人も実を結べない人です。儲け話に夢中な人にはいつもこの危うさを感じます。あ、この人大丈夫かなって。でももうね、この富に惑わされている時点でその人はそもそも富を神様から任せられてないわけです。富を預かることに向いてないわけです。惑わされてる点でもう。で、そういう人もういくら稼いでも取り上げられちゃうんですよね。で、しかしでもこの儲け話で失敗するとまた儲け話で取り戻したくなるわけですよ。もう常にお金のことで頭がいっぱいになってしまう。そんな生活してたら御言葉どころじゃないですよ。またこのいろいろな欲望、人間の欲はさまざまな形となって現れてきます。ですから何とか欲っていう言葉、欲がついてる言葉ってたくさんありますよね。食欲、性欲、独占欲、物欲、自己顕示欲、知識欲、色欲、 もうすごい数出てくると思うんですよね、この欲がつく言葉を探せば。まあ、それほど私たちの心っていうのはですね、欲に引きつけられるわけです。でも欲に引きつけられれば引きつけられるほど、主からは引き離されているわけです。そうなるともう主を思うことができなくなってしまう。御言葉への関心が薄れてしまうわけです。で、主から離された状態っていうのは誠の命から切り離された状態です。ヨハネの15章5節見てください。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私たちこの誠の命である主から切り離されて実を結ぶっていうことはできないんです。まあ、今この3つの世のことに関して見ましたけれども、これね、どのケースも決して御言葉否定してるわけじゃないと思うんですね。問題は御言葉の実践よりも優先されるものがあるということです。御言葉よりも上に来てしまうものがあるということなんです。皆さん、御言葉以上に私たちのこの関心や思いを奪っているものがないでしょうか。実を結ばない木は切り倒されるという話も聖書に出てきますけれども、私たちまだ切り倒されないで残されているならば、それは神の恵み、憐れみです。もしかして実を結ぶのではないかと主が期待されているからこそ、私たち今生かされているわけです。自分が切り倒される前に切り倒さなければならないものがあります。信仰者として成長することを阻害しているものがあれば取り除いていかなければいけない。私たちの成長よりも茨の成長の方が圧倒的に早いし勢いがあるんです。ですから早めにこまめに世の煩いや富の惑わし、さまざまな欲を切り倒していくのが得策なんです。せっかく私たち信仰を持って根が張ったし、ある程度成長もしました。あと一歩で実を結ぶ段階に来ている。ここで終わったら悔しいじゃないですか。今年の年間聖句、あなた方の光を人々の前で輝かせというふうにあります。この良い行いをもって光り輝くことが実を結ぶことです。今年もですね、もうあと残り2ヶ月ですよね。唱えただけで終わんのか、それとも光を放って実を結んで終わるのか。やっぱりこの私たちこの年末にかけて、私たちの心に覆いかぶさっている茨を振り払って光を世に輝かせたいと思うんです。この、4章この後にですね、明かりの例え話も出てきますけれども、明かりは寝台の下に置くものではなく、この燭台の上に置くものなんです。ですから私たちは茨の下ではなくて、茨の上に姿を現してキリストの光輝かしていきたいなというふうに思うんです。で、4つ目の土地です。20節、良い地にまかれるとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。良い地に落ちる種は成長し豊かな実を結びます。で、私たちどのようにして良い地を用意するかは、もう実はもうさっきの先ほど話した3つの土地の例えでもうすでに皆さんにお伝えした通りです。まずは御言葉を自分のうちに取り込む、隠し持つ。そして自分の内側にある固くなな岩をこの精霊の働きによってですね、取り除いて柔らかい心に変えてもらう。そして 自分の次に外側から覆いかぶさってくる世の煩いや惑わしやさまざまな欲を取り払う。ですからこの御言葉の種を植え付けた後、自分の内外の環境を整えることで、私たちは多くの実を結ぶことができるようになっていきます。皆さん、神の国は果樹園です。今日のタイトルにこれをつけたんですけれども、創世記の2章を思い出してみてください。エデンの園にはたくさんの実を実らせた、さまざまな木があったわけです。で、見るからに好ましく、食べるのに良い実で溢れていたんです。で、木が実を結ぶのは何のためか、これ誰かに食べてもらうためなんですよね。で、神様はこのアダムとエバに向かって、善悪の知識の木以外のどこからでも食べていいっていうふうに言われたわけです。ですからこの2人、いつもですね、もう本当にいろんな木からですね、さまざまな種類の実を食べて満足していたわけです。実は食べられてなんぼなわけです。私たちも果樹園の中に置かれた一本の木です。私たちが実をつけるのも誰かに食べてもらうためなんです。私たちが御言葉を守り行うときに、さまざまな実が結ばれ、揃えを与えることによって人は祝福されます。神はアブラハムを選び、アブラハムから出た子孫を通して世界を祝福することをお決めになられました。私たち異邦人も霊的アブラハムの子孫となって、同じように世界を祝福するために神の中に置かれたんです。神の国の中に置かれたんです。そして世界を祝福できるかどうかは、私たち一人一人が種である神の言葉を実践できるかどうかにかかっているわけです。神様は今の時代、剣を持ってこの世界を変えようとはしておられません。神様は御言葉によってこの世界を、かつてのエデンの園のような麗しい姿に変えようとしておられるわけです。そのために日々私たちの上に御言葉の種が蒔き続けられている。私たちはもう出来上がった神の国、天国に入るんじゃないんです。私たちが神の国の一部になっていくんです。私たちは御言葉を聞いて受け入れ、成長し、実を結ばせることで神の国を立て上げていくんです。実のあるところには人が集まってきます。キリストの栄光教会は果樹園になりたいと思うんです。この先30倍、60倍、100倍の実を結ぶことによって多くの人々を生かし、憩わせ、楽しませるという神の国の使命を果たしていきたいというふうに思うんです。ですから私たち、この例え話を通しても、この神の国をイメージしつつ、これからも御言葉を学び続け、心の土地改良を重ねていきたいと思います。お祈りいたします。主よ、どうぞ今私たちの心を、この心を変えてください。どうか今日もあなたの御言葉が私たちの心の中にまかれましたが、どうかこの種が芽を出し、成長し、実を結ぶことができるように、主よ、どうぞ何をすべきか教えてください。今いろんなことで芽が出せない、成長がストップしているというふうに思う者たちがいるならば、どこに問題があるのか教えてください。聖霊の声を一人一人が聞いて何ができるのか、 教えてください。私たちは多くの実を結ぶことによって人々を祝福していきたいというふうに切に願います。神の国の実を求めて多くの者たちが教会に集い、このところで喜び楽しみ、本当にこの主の祝宴の中に置かれていく、そのような人たちが置かれることを私たちは切に願っております。そのためには私たち一人一人が実を結ぶ必要があります。御言葉を行う必要があります。どうぞ私たちが聞いただけではなく、その御言葉をしっかりと私たちの心に受肉させ、行って実を結ぶことができるようにどうぞ導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。